改めましておはようございます。それでは、主にあってですね、挨拶したいと思います。ハレルヤでいきたいと思います。せーの、ハレルヤ。もう一度ハレルヤ、ハレルヤ。素晴らしい主を褒めたたえます。感謝します。皆さん、ひどい雪大丈夫ですか、ね、私も実は朝ね、40分歩いてちょっと石狩庁舎まで歩いたりもしてるんですけれども、身の危険を感じました、ね、いつの間にかモニュメントになってるんじゃないかってね、私春になったら発見されないかななんてね、そんなね、すごいね、吹雪になったりとか、あと雪かきの方々、皆さんね、腰痛い方手挙げていただけますかなんてね、別にどうでもいいんですけど、挙げなくてもね、でもですね、皆さんやった分ですね、つきます。筋肉は裏切らないってね、なんか今流行ってますけれどもね、頑張ってくださいね、雪かき、ね、大した話じゃないですね。でも私前も言ったんですけども、こういう本当に寒い日が続くとですね、ふと思い出すことがあるんです。それはですね、照りつける太陽、こうね、そして砂ぼこり、そこでね、黒い皮膚の方々ね、そうなんです、インドを思い出しちゃうんですよ私ね。それででもいつも言っちゃうんですけれどもですね、やっぱりインドに初めて行った時、マドラス空港っていうところにね、行ったんですよね。それで私お金ですね、ドルをルピーに変えるその担当をしたんですよね。それで皆さんからこうドルを集めて、そして両替のね、おじさんのところにね、渡すわけです。それでね、いかにもこんな風にしながらですね、おじさんがね、一枚一枚見ていくわけです。前も話したかもしれません、私はじっと見てました。ごまかしはしないだろうかと思ってですね、それでですね、一枚一枚こうやって見ながらですね、ちゃんとこうやってね、私も数えてたんです。それで大丈夫だと言って、ルピーこんな分厚くなるんですよね、ルピーってね、ドルこんな薄いんですけど、ルピーこんな分厚くなって戻ってきたんです。それで皆さんに配ってたらですね、あれ金額が少なくなってたんですね。俺どういうすごい技使ったなと思って、でも結局なんかうまくごまかされたんですよね。俺こうやってやってたのに、ただ手だけ動いてたんだなと思ってね、私やられてしまいましたけども、さすがだなと思いました。でもですね、さらに衝撃的だったのは、前も言いました、ラジャー先生っていうですね、もう皆さん大体知ってますから言いませんけども、ラジャー先生と一緒に車に乗ってました。ふっと見たらですね、女の人が死んでるんですよ。皆さん、道路でふーっとふっと見たら死んでる。あれ、ちょっとラジャー先生、人死んでますよって、ダイとかなんとかね、いい加減な英語でですね、誰か死んないけど、なんか死んないけど死んでるみたいに、ね、ダイとか適当に言ったらですね、ラジャー先生、って言ってね、それで、でもね、ラジャー先生ね、すぐ電話、テレフォン、テレフォンって言ったんですけども、ダメダメって言うんです。すぐ電話をかけると、その場にいると、あなたが殺人者だって言ってですね、それでね、捕まっちゃうんだそうですね、インドでは。いい加減な警察なんですよ。なんかね、そんな通報した人がね、殺すわけないじゃないですか。それなのに、そういうふうになっちゃうから、もっとだいぶ向こうに行ってから電話かけようって言ってですね、電話をかけて、そのまま私たちは旅を続けました。ね、恐ろしい国じゃないですか。人が死んでても平気でみんな車で通っていく。ね、お金は平気でうまくごまかす、ね、それを考えると、この日本、ね、どんなになったとしても、さすがに札ね、間違えることはあるかもしれないけど、私もですね、お金を出したりすることあるんで、間違えるときあるんですよね。違ってますってね、厳しく言われて、あ、申し訳ありませんって言って、それはね、騙すわけではないわけですよね。そして人がその辺で死んでるってことは日本ではないわけです。治安がいいですよね、日本。ですから日本が愛される、やっぱりね、第一、ね、いろんなサッカー選手も来てますけど、やっぱり一番日本いいなっていうのは治安がいいっていうことじゃないでしょうか。 今日はあの日本の比例杯なので一生懸命ですね言ってるわけですよ、ね、日本いいなってね。でもやっぱりですね、いいところもあれば、ね、おいしいとかね、そしてみんな親切だっていうこともあるかもしれませんけれども、やっぱり悪いところもあるわけですよね。外国人が見た日本の悪いところ、まあ、特に日本人が悪いところ、まず第一、なんだったっけな、そうだ、働きすぎ、ね、海外からこっちに来てですね、やっぱり働いてる人たちね、もう外国人もですね、働いちゃうとですね、休日もヘトヘトで寝ているってね、やっぱ同じになっちゃうみたいなんですね。これはすごい国だなってね、みんな思うわけです。働きすぎ、嫌な第一です。第二、ノーと言えない人がね、ノーと言わないそうです。ですから今度遊びに行くからって言ったら、ノーと言わないで、はいって言うんです。ところが、ドタキャンを必ずするそうです。あ、ドタキャンってね、言葉知らないかもしれません。土壇場でキャンセルっていうのをね、ドタキャンって言うんですよね。そうやって土壇場でキャンセルしちゃう。そういうことが多い。だから、外国には思うわけです。ノーって言えばいいじゃないか。だけど、ノーって言えないんですね。不思議ですね。でもですね、まあ、そうじゃないか。ですね、まあ、これも知ってる本音と建前があるね。北海道ではあまりないんですけれども、まあ、でも北海道でも若干あると思いますが、もう本州行くと大変ですよね、本音と建前ですね。あともう一つ、ミーハーだっていうんです。ミーハーってどういうことか、つまりみんなが同じことをするそうです。だからみんな あれがいいって言ったら同じことをする。わあ、ね、確かにありますよね皆さんね。働きすぎ、ノーと言えない、本音と建前、ミーハー、ね、それぞれいろいろこう、そういうのを覚えると、いやなんかやっぱり日本人悪いとこ多いよなって思っちゃうことありませんか。それで私はちょっと考えました。これいつからなんだろうか。昔から、もう太古の卑弥呼の時代からそういう人たちだったんだろうか。私はですね、ちょっと調べてみたんです。それで調べてもですね、やっぱり日本人が日本のこと言った、日本人のこと言ったって、まあなんか解釈があるわけです。ところが、外国人が見た日本人はどうだったのか。それもなかなか資料ないんですけども、戦国時代、皆さんがよくご存知のザビエル。実はですね、もちろんスペイン語だったんですけども、日本語に訳したのが残ってるわけです。皆さん、ザビエルが何と言ったか、ちょっと、なんか、期待しません、ね、期待しないか、まあ、いや、とにかくお願いします。ザビエルはこう言いました。私読みます。ここから日本に関する経験を述べる。まず、もちろんスペイン語で言ってるんですよザビエル。まず、今まであらゆる民族の人々と話してきたか、日本人こそ一番良い発見であった。日本人こそ一番良い発見だった。キリスト教以外の宗教を信仰する民族の中で日本人に勝てる他の民族はいない。なぜなら彼らの話し方はとても丁寧だし、そのほとんどが悪気のない優しい人々であり、名誉の重んじた素晴らしい人々である。何よりも名誉を大事にする。彼らのほとんどが貧しい人々である。たとえ身分の高い人が貧しくても、身分の低い人に軽蔑はされないのである。ザビエル、戦国時代にですね、このように日本人を評したわけです。皆さん、すごいと思いませんかね。ああ、日本人すごいんだな。丁寧、優しい、名誉を重んじる。身分の人、貧しくても軽蔑しない。すごいいいですね。次お願いします。次、トーレスっていう宣教師もいました。その人もスペイン語ですよ。言いますね。日本人は、世界中で一番キリスト教徒として適応できそうな民族である。というのも、彼らはとても賢く、スペイン人のように理想的で、自分を治めることができる。まあ、意味がちょっと分かんないですね。私が知っているあらゆる民族の中でも、彼ら日本人が最も好奇心が強く、何でも知りたがるのである。彼らはどうすれば自らの魂が救われるのか、その方法を知りたがり、また創造主についてもいろいろ知りたがる。世界中に彼らのような民族はいないのである。 皆さんすごいと思いませんか。これが戦国時代の日本人だったんですよ。さらに次、これもザビエルです。これはね、私はアンジローに、もしアンジローって日本人ね、あのザビエルがと仲良しだったみたいです。もしが日本人アンジローね、あ、ま、言いましたね、すいません最近なんか一瞬何秒か言うとですね忘れちゃうんですよね、ごめんなさい。私はアンジローに、もし彼の土地日本に行ったら日本人はキリシタンになるかと聞いた。彼はすぐに、皆はキリシタンにならないと答えた。あれってな感じですね。まず皆は私に質問をたくさんし、私の答えと理解力によって判断をする。特に皆に教えることが自分の送っている生活と一致するかどうかで判断する。もし丁寧に話し、そして彼の質問にきちんと答えるなら、半年で私のことをよく知った後、王様、貴族、そして一般の人も皆がキリシタンになる。日本人はとても理性的な民族だ。皆さんどうですか。これが戦国時代の外国人から見た日本人です。理性的だ。あの本音と建前だったらですね、信じますかとかスペイン語で言った場合ですね、あのよく聞いた後ですね、信じますって言いながら、信じるわけないでね、これが本音と建前でしょ。ところがこの時代の日本人は違いました。すぐ信じるとは言わない、でもよく吟味するわけです。そして質問をたくさんする、ね、神ってなんだ、魂ってなんだ、こういう質問をする。そして丁寧に答えていって、そして生活している人が本当にその通りの生活してたら、半年後にはみんな信じる。非常に熟慮しつつ、かつ信じるに値するとみなしたら信じる、そして貫いていく。これが日本人だ。これアンジロっていう日本人が言ってるんですから、まさしくその通りだったわけですよね。皆さんどうですか。戦国時代の日本人、今と違ってませんか、ね、いやー、私これ調べて思いました。いや、なんか感動するな。日本人ってすごいな。しかしですね、今どうしてこんなになっちゃったんだろう。どうしてノーって言えなくなっちゃったんだろう。どうしてミーハーになっちゃったんだろう。どうして嵐がもう引退しますって言ったらみんな泣くふりするんだろうとかね。あ、そんなことはないかもしれない。全然ね、大した受け狙ってないんですけど、ごめんなさい、面白くなくてでもですね、思います。一体いつ日本人は今のようになっちゃったんだろうか。ちょっと今日はそのことを考えながらですね、聖書の箇所を学んでいきたいと思います。それでは聖書を読んでいきましょう。お願いします。それでは皆さんでこの聖書の箇所を読んでいきたいと思います。皆さんで読んでいきましょう。せーの。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。それでは一言お祈りします。ハレルヤ、愛する主を感謝いたします。あなたの御言葉が本当にあなたによって本当に祝福を持って一人一人に届きますように、主をこの場を支配し導いてくださいますように、すべてのことを御手に委ねます。 愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さあここでですね、最初の箇所に戻してもらえますか。はい、キリスト教の教科書を見るといつも私ですね、キリスト教の教科書なんてないですよね、社会科の教科書を見るときにですねもうだんだんやばくなってきましたね。私ですね、キリスト教ってね、欄出てきますよね。そしてイエス・キリストって出てきたときに必ず出てくる言葉があるんです。それはこのパリサイ人。私ですね、パリサイ人ってなんだろうって、何の民族だろうって最初思ってみたんです。いつもイエス・キリストって言うとパリサイ人って出てくるなって、何人だこいつら。ところがここで聖書に出てくるパリサイ人、パリサイ人とね、聖書では言いますけれども、実はユダヤ人です。人種が違うわけではありません。しかし彼らはですね、どういう人々だったかというと、ユダヤの歴史の中で非常に重要なところを経過してきた人たちなんです。どういう人かというと、彼らはですね、イスラエルの人たちは最終的に神様をに逆らいました。そしてバビロン捕囚って言って他の国に行ってしまったわけです。そして行ってしまった中でですね、でも戻ってきたんですけども、そこでいろんな王様が出てきて迫害を受けるわけです。その中でみんなこの神様のこの聖書の信仰に立とうじゃないか、守りを行おうじゃないだろうか、そして独立を勝ち取って、そして一生懸命生きていこう、そういうふうにした非常に真面目で、そしてこのパリサイっていう意味はですね、分離されたものって意味なんだそうです。ですから一生懸命ですね、分離されたものを整えられて清められていこう、彼らは一生懸命に歩んでいた、この歴史上まれに見る本当に真面目な人たちだったわけです。ところがですね、彼らはですね、その、これを一生懸命守ろうとしている中でですね、守ろうとしすぎるあまり、なんかね、守るそのいろんな規定がね、どんどんどんどん増えていったんです。それでですね、聖書はもちろん聖書で守ることをいろいろ書いてありますけれども、それよりもどんどんどんどん増やしていった。その結果どうなっていったか、イエス様の時代、イエス様なんとですね、皆さんもご存知だと思いますけれども、ご存知でない方のために言います。イエス様ですね、安息日にですね、病気の人のために祈った。皆さん、そりゃあ祈るのはいいじゃないかと思うじゃないですか。ところがこれは仕事をした、安息日を犯した。それからパリサイ人たちはイエス様をどうやって殺そうかと相談し始めたって書いてあるんです。恐ろしいですね。皆さん、安息日もうみんな狙われてますよ。皆さん、今日雪かきした人仕事してますよ。何メートルよじりに移動したらですね、仕事したとみなされたみたいです。やばいです。そういうような規定ばっかしの人たち、やがたですね、このイエス・キリストを信じる人は街道から追放する、そこまでになってしまった。村八分になってことなんですね。そういう社会になったらどういうふうになっていくか分かりますか。皆さん、規定を犯すと村八分になる。そうするとパリサイ人がいるところではなんか変なこと言わないだろうか、つい変なこと言って安息日を犯しちゃわないだろうか、俺今日雪かきしたって言っちゃわないだろうか、そういうふうにこう目の周りを見るようになってしまう、恐れてしまう、空気を読んでいく、なんか似てませんか。そうですよね。ここの最初の一節二節見てみましょう。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。皆さんこれ見てピンときますか。皆さんがいろいろな組織に属している、あるいは LINE のなんかに組織もあるでしょう。会社があったり学校があったり、いろんなグループがあるでしょう。その中でなんかしている中で省かれる つまり弾かれる人っていませんか？学校でもですね、そういう人いなかったですか？職場でいませんか？ LINE でいませんか？この主税人罪人たちっていうのは実は省かれた人たちです。弾かれた人たちだったんです。ですから彼らとは絶対に関わるな、食事するな、話するな、そういうような風に見られていた人たちだったわけです。そういう風になった時、そういう人たちに対して皆さん、それが自分だった場合は大変でしょう。ですけれども、もし自分でなくてもそういう人がいた時に話しかけて、その人たちと仲良くなったらどうなると思いますか？その人も同じターゲットになる。これが日本じゃないでしょうか。実はそれと同じです。罪人主税人たちとイエス様は交わりをしたとすると、どういうことが起きるか。イエス様はこのパリサイ派立法学者たちからも弾かれる、省かれる存在になっていく。イエス様はそういうふうになっていったわけですね。何か非常に親近感を覚えませんか？つまりこの聖書、パリサイ人とか何か関係ないじゃないかと思うように思える。しかし実はこの聖書に書いてあるこの背景は、まさしく日本に非常に似ている状況だっていうことを覚えさせられるわけですね。じゃあこの聖書ではどのように語っているでしょうか。それが次なんです。次お願いします。先ほども読みました。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたか、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。皆さん、言うでしょうって言います？ちょっと見てください。皆さんが100匹の羊を持っているとします。皆さん持ってるんですよ、100匹羊。すごいですね。どうやって餌あげるのか大変でしょう。でも100匹めいめいめいめい言ってるわけです。羊ってめいですよね、うん、めいめいめいめい言ってるわけですよ。ところが見たら1匹いなくなってる。私なんか1匹いなくなってることも気づかないかもしれないですよね。でもですね、1匹いなくなったとします。さあ皆さんどうしますか。私だったらですね、まず1匹いなくなったとすると、まず99匹はの安全を確保するため、またなんか1匹2匹どんどんいなくなってしまうことにならないために99匹の安全を確保します。そうした上でもう二度と1匹も出ないようにこう危機管理をしていく、ね、役所的ですね。まあ、いや私はそんなことしないけどでもですね、まずはですね、99匹の安全確保しませんか。そして1匹どうしようかって考えませんか。どうしようかな、1匹99匹ちょっと安全確保すればまた生まれるし、思いませんかね。私だったらそうしちゃう。まあでもですね、まあとにかくでも我慢していくことにしました。1匹そしていた、まあ、いた。そしたらね、ほら来いって言ってこうやって、そして帰ってきたらですね、みんなに一匹いましたって言いますか。私なんだ、ほらちょっと早く行けって言って、そして、はあ疲れた、もう暑いんですよイスラエルってね。ですからもう汗かくわけですよ、臭くなります、ああ風呂入って寝よう。これが我々の感覚じゃないかなって思います。でもですね、これを組織としてちょっと考えてみたいと思います。日本の組織、100人いますの組織があるとします。1匹1人、これですね、ルールが守らない、どうしようもない1人がいたとします。組織はどうしますか。日本の組織であればこの1人は解雇するでしょう。 切り捨てるでしょう。つまり決まりをちゃんと、組織の中の決まりをちゃんと守り、そしてちゃんとそのノルマを達成し、あるいは価値のあるものとなるような、そういうことをする者たちならばいいでしょう。でもまるっきりそうならないものに対しては切るんです。それが日本の社会、日本の組織、それぞれの組織ではないでしょうか。私の今の職場も前はそうでした。私の職場にもですね、いろんな規定があるんですよ。このファイルはこっち向きに置きなさい。どうでもよくないですか。それさえも決めるんですよ。私逆に置いちゃった。佐竹さん、ちゃんと入れてください。面と向かって大きな声で言われるわけです。おお、怖っ。でもあんまり怖って言っちゃいけないです。そしてですね、私ミスするんです。こういうタイプですから。でですね、ミスしちゃうんです。そしたらですね、そのミスですね、陰口としてね、バババババッと伝わるんです。そしていつの間にか、あんたこれミスしたってね、いらないところから入ってくる。怖っ。それ1回ならいいですよ。1回はそのぐらいで済みます。2回3回やっちゃう男です。とするとどうなるでしょうか。そうです、今度はですね、みんな ね言い始めるんです。それはですね、聞こえるようにですね、なんかこういうミスしたんだってってですね、聞こえるように、しかし陰口のように言ってくるわけです。え、このミス実はみんな知ってるのか。そこで気づくわけですよ。おー。そしてそこの中にドンがいるわけです。ドンカバチョ、これは関係ないけど、ただ言いたかったのに言ったんです。ごめんなさい。こんなメッセージの途中申し訳ない。ですね、このドンがいるわけですよ。このドンがですね、に嫌われたら最後です。もうこのドンに嫌われちゃったらですね、もう切り捨てられて移動させられちゃうんですよ。このドンって普通の担当者であっても影響が上にまで及ぶ、すごいドンなんですよ。そうやって移動させられる、恐ろしい社会だな。でもですね、皆さん笑ってますけども、あなたの組織どうですか。あなたの LINE はどうですか。あなたのグループはどうですか。このように監視させられ、悪口、そして省いていく。実はこれを国家的にやったのがこの日本の江戸時代です。国家的にどのようにしたのか、皆さんご存知ではないでしょうか。戦国時代にあれほど好奇心を持って、あれほど魂に興味を持って、あれほど自分はどうなるだろうか、いつもそうやって丁寧に、そしてまたしつこくいろんな聞きながら最終的に判断しようとした、あの本当に純朴で、かつ好奇心が強くて優しい、そして理性的な人種、この日本人最大75万人ぐらいキリシタンになったって言われる、あの資料もあるそうです。まあこれは大きいかもしれません。しかしそのキリシタンを抹殺するために、実は江戸時代で5人組テレオケ制度っていうのを作ったわけです。皆さん、まあもうクリスチャンの方々ね、言えないかもしれませんけど、仏壇、皆さん必ず伝道したら言われます、うちは仏教なので。これいつから言われるようになったと思いますか。この時からなんですよ。江戸時代のこの制度からなんです。仏壇ってその頃はですね、日本にはですね、ほとんど稀にしかなかった。実は輸入品なんです。だけれども仏を礼拝を各家に強要するため、なぜかキリシタンでないことを確認させるため、みんなそれを持たせたわけです。皆さん、位牌をありがたく拝んでるかもしれません。あの位牌って何ですか。あれ儒教のあれなんですよ。儒教の持って、そして先祖崇拝してますよ。でもなんで先祖崇拝するんですか。仏教って輪廻があるから、実は先祖崇拝はしないんです、本当の仏教であれば。でもなぜするんでしょうか。 日本がそういうシステムを作ったんです。ですからどういうことなのか、つまり仏壇が家にあって守るその習慣、それはキリシタンを弾圧するために始まりました。そしてキリシタンを排除するために、一人でもキリシタンだっていうことが、その組織の一人でもいたら皆殺しにする、かつそのトップのような殿様にも処分が下る、こうなっていくわけです。ですからキリシタンいないか、キリシタンっぽい顔してないか、ね、なんかね、あの人キリシタンみたいな顔してる、やばいですよ、ね、どういう顔か知らないけど、でもですね、それでですね、なんかついキリシタンって言ったと、あの人キリシタンだってなったら噂が広まってみんな殺される。声出せないですよ、いつもこうやって周りを見なくちゃいけないですよ、殺されちゃうからです。こうやって殺されていった人が数知れない。皆さんがあれほど戦国時代あのような本当に好奇心に満ちた、もうこの人たちは本当にみんなキリシタンになるんじゃないかと言われた、まさしくそのようにキリシタンになっていたこの日本人がまるっきりこういう性格になってしまった原因は、はっきり言ってここにあります。その後結局あの江戸時代終わってからも同じです。今度は天皇の名のもとにみんなこれそれを拝む、それによってそれを拝まないものは徹底的に弾圧する、変わりがないんです。ですから今なお皆さんがそういうあの日本人は外国人から見た一番最初に言った嫌なところっていうものを引き継いでるとするならば、そこからなんです。でも裏を返せばどういうことでしょうか。キリスト教が日本に入ったから日本人はそのような性格になったわけでしょ。逆を言えばキリスト教が日本に入ったから異星者はそれを弾圧するために呪いを置いたとするならば、本来の日本人を回復するためにどうしたらいいのか。イエス・キリストの名以外ないんです。つまりその呪いを解き放つのはイエス・キリストしかないんです。神様はあえて、神様の絶対許しなければこういうふうにはならなかったでしょう。 100% もう神様これは日本人は絶対そうしないって言えばそうしなかったでしょう。でも許されてこうなって今あるとするならば、日本人が本来ある姿に神様は回復するために、実はこの終わりの時私たち選ばれたんじゃないでしょうか。本来の日本を解き放つために神様によって選ばれたんじゃないでしょうか。もう一度聖書の箇所に戻りましょう。先ほど言いました通り100匹のうち1匹、それは私だったらもう面倒くさいから行かないって言うかもしれない、そういうような皆さんもそういう人多いかもしれない。でもですね、これ100匹の羊じゃなくて、あなたの子供だったらどうしますか。あなたの親だったらどうしますか。100人の親なんていないとは思いますよ。100人の子供いる人はいませんよね。でももしあなたの子供だったら、あなたの愛するものだったら、私もし子供がですね、まああのね、もうでかくなったからどうかは分かりませんけれども、本当にこの小さい子供たちがですねいなくなったとしたらですね、絶対に探すでしょうね。そしてみんな探してくれって近所に言うじゃないですか。そして一人見つかったら、いたよ、絶対するでしょう。まあ今別会にいるケイちゃんもですね、牛好きですよね。ケイちゃん、あ、ケイちゃんって知らない人いるから、ケイちゃんっていう人がいます。牛が もうすごい好きな子なんです。今別会でやってますけど、その牛だ、彼女だったらですね、牛が一匹いなかったらですね探す派だと思います、ね、そしてでも彼女は担げないからこうやって行くかもしれないけども、一緒にこうやりながら来ると思うんですよね。これはどういうことを言ってるか、つまりその人にとって愛する存在であるならば、価値がある存在であるならば絶対に探すんですよ。 さん、実はイエス様は皆さんをそのようにして見ているっていうことです。いいですか、皆さん、この社会にいるならば、この日本にいるとですね、必ずあります。私だったらですね、例えば私にもいろんな基準があります。皆さんにもいろんな基準があります。ですから基準を守れなかったらすごい落ち込むでしょ。基準を守れなかったら価値がないと思いませんか。皆さん一人一人価値があるとメッセージします。しかし本当に皆さん価値があると思いますか。実は自らの皆さんにはですね、一人一人基準が違います。私ですね、例えば耳たぶに実は興味がありましてすみません、くだらない話でこんなことばっかし言ってるから時間、耳たぶが大きい人はすごいなって私思うんですよ。だからひしんくんって名前、ね、言っちゃダメですけど、しんくんの耳見たらすごいなって。私でも私はですね、耳たぶ小さいんですよ。つまり私の基準からいくならば、私はダメな人間なわけです。でもそういう基準でなくてもですね、皆さんいろんな基準があります。でもこういう笑いレベルならいいんですけども、でもですね、例えばこういう人がいます。経済的に全てを効率的に考えなくちゃいけない、経済的に無駄を省こう、経済的に生きていかなくちゃならない、収入をきちんと管理して、そして経費を削減して、そして効率的に働いてどんどん収入を得てとか、そういうことを考える人、この人はやがてどうなっていくか。お年寄りになって自分が何にもできなくなって、そしてただご飯を食べるだけの人間になっていく。仕事もできない、能力もなくなっている。この人はどうなっていくか。自分は価値がないものだと思うでしょう。なぜならばその人の価値は経済的な効率で、効率があるか効率がないかで判断するからです。やがて年を取れば自分は効率的でない人間だって気づいてくるわけです。この日本の社会でですね、私お年寄りの方々で、ね、私は価値があると思う人は実はそれほど多くないんじゃないかと思います。なぜならばできることがどんどんお年寄りになっていけば少なくなっていく。そうすれば一般の基準から見ればできなくなっていくわけですよ。そうしたら最終的には自分は価値がない、そういうふうになっていきませんか。つまり皆さんのそれぞれの持っている価値判断の基準、そのあなたは自分がそれをクリアしているかクリアしていないかで価値を決めていると思います。ですから今自分が価値があると思っている人は自分の基準にクリアしている人だと思います。でも価値がないと思っている人、その人は自分の基準、それは明確に知識でないかもしれないんですけども、自分の心の中で決めている基準に、生まれながらにおいて形成されてきたその基準に合致しない人間、その人に対して私が今メッセージをします。あなたは価値があります。そう言ってもあなたは拒否します。いいえ、価値はありません。なぜならば私の判断基準に私は到達してないからです。だからこそ皆さんはそれを受け取ることができないんです。でもイエス様はそういうことを言ってるんじゃないんです。イエス様が言ってる価値は違います。イエス様はあなたが存在しているところに価値がある、あなたが生きているその存在に価値がある。私はあなたを探しに来た。あなたが価値を認めないとしても、私はあなたを探しに来た。私はすべてを捨ててあなたのところに来た。私はあなたを探しにあなたのところまで来た。これを見て、あなたは価値がないとでもまだ言うのか。すべてを作られた方が、すべての判断基準の絶対的な基準を作られた方が言われるんです。私はあなたを探しに来た、すべてを捨ててきた、私はあなたを選んで連れてくるために来たんだ。 それでもあなたは価値がないというのか、あなたの基準を私より重んじるのか。皆さん、ですから受け取ってほしいんです。あなたは価値があります。神様が決めた価値なんです。あなたが拒否する権限はないんです。これがまず第一です。これ何が第一かっていうと、元の日本人に戻るための第一なんです。第二です。ここの聖書の箇所で99匹を野原に残していなくなった1匹を見つける、こちらは見つける方側の言葉ですけれども、今度は1匹の方側に立って考えていきたいと思います。皆さん、今度はあなたがその1匹になったとしましょう。99匹からはぐれてしまった。もう私は周りがわからない、どこ行ったらいいかわからない、食べるものがない、このままじゃ食べられてしまう狼にとかね、このままじゃやられてしまう、不安がいっぱいになるでしょう。おそらくこの一匹はものすごい不安だったと思います。そしてそれと同時に責めが来ると思います。ああ、あの時ちゃんと見とけばよかった、99匹のことよりも他のことを見すぎて自分勝手に歩んできたからこんなところまで来ちゃった、もう誰もいない、もう私はこのままじゃ終わりだ。あるいは一匹にならないために必死になってませんか。見捨てられないために空気を一生懸命読もう、なんとか判断基準に達するように頑張ろう、この一匹にならないために一生懸命、そういうふうにして歩みませんか。でも実はですね、イエス様っていう方、先ほどもちらっと言いました、イエス様は安息日に病を癒しただけで殺されそうになり始めました。そしてイエス様はそのうちみんなからイエス様を信じる者は、ね、村八分になるって言われました。イエス様は命につけ狙われているっていうことを感じるようになりました。そしてそれでもみんなイエス様についていく人がたくさんいたんです。でも最終的にその社会はイエス様を見捨てました。はっきり見捨てました。十字架につけろ、十字架につけるっていうこと、殺すっていうことはどういうことか、最終的にお前はこの組織にいらないものだ、そういう究極的な判断なわけです。それがイエス様です。そしてイエス様はさらに見捨てられました。いつも一緒にいた弟子たちもみんな見捨てて逃げました。殺されそうになるからもうついていけない、みんな逃げたわけです。そして家族にも見捨てられました。裁判にいた時に誰も弁護人はいなかったんですよ。味方がいなかったんです。こんな裁判ありますか。味方がいないんですよ。イエス様たった一人だったんです。みんな見捨てられた、社会にも見捨てられ、弁護する人もいなかった。それがイエス様です。イエス様はそういうこと、恐怖、見捨てられることの大変さ、すべてを経験すると同時に、さらにですね、私の皆さんは罪人です。その罪があるゆえに本当は私たちが神様から見捨てられるべきだったのに、イエス様はその私の罪を自分に引き受けたことによって何が起きたか、父なる神様から見捨てられたんです。つまりイエス様はもうすべてのものから、あの愛する父なる神様からも見捨てられた存在になってしまったんです。何度も聞いたことあるかもしれませんけれども、これがどれほど大変なのか、もう一つ皆さん考えてほしいと思うんですよね。イエス様はでもそれを選ばれたんです。本当は罪の身代わりにならなければ父なる神様から見捨てられる必要なかったんです。断罪される必要なかったんですよ。でもそれをわざわざ引き受けたことによって自分が全部罰を受けることになった、見捨てられちゃった。その痛み苦しみをイエス様は全部受けた。それが皆さんの メだったっていうこと、それを本当に受け取ってほしいんです。何度も聞いたメッセージかもしれませんけども、受け取ってほしいんです。でないと、そこがはっきりクリアされてないと、皆さんはこれから社会に出ていき、明日からいろいろな組織に出ていきます。同じことを繰り返すからです。またその組織に媚びを売りながら一生懸命生きていかなくちゃならない、そういう社会に出ていくからです。でも皆さん、もうそういう社会、そういう組織、そういう日本的な呪い、そこから今解放されなくちゃならない。今その時が来ているんです。イエス様は全てから見捨てられました。しかしこの方はどうなったか、全てから見捨てられたもの、それが礎の石となった。その方が教会の土台となられた。それと同時に、恐ろしいほどの素晴らしいシステム皆さんにあるんですよ。皆さんは目に見えないかもしれませんけれども、それがですね、次の次のこれです。じゃあ皆さんで読んでみましょう。せーの。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。さあ皆さん、目には見えませんけれども、イエス様が木で、皆さんはつながってるんですよ。つながってるんですよ皆さん。そして目には見えないんですけども、イエス様を信じた瞬間につながったんです。ピョー。そしてそこから命がどんどんどんどん来てるわけです。ピョー。そしてイエス様一人でも信じたら、天に大きな喜びが湧き起こるって言った。天に喜びが実はいっぱいあるんです。天にはその喜びのがですね、ピョーってですね、これ全然何がピヨーかよく分かりませんけども、とにかくですね、どんどんどんどん実は来てるわけです。これは恐るべきシステムなんですよ。これは誰も考えつかないシステム。皆さん目には見えないけれども、皆さん枝なんですよ。これついてるんです、ピューって、ね、だからどんどんどんどん来てるわけですよ。ですから皆さんがどんなに砂漠を歩んでも、どんなひどい組織に行ったとしても、その命はですね、そこのサタンの砂漠も、サタンのさまざまな束縛も全部打ち破る、その命が供給されているんです。すごいことですよ。それが神様のシステム、別名神の国、ねね、この喜びの国、この束縛を打ち破るすごい命、これがイエス様を信じた人には一人一人目には見えないけれども管があるんですよ。ICU ではない、本当の命の管がイエス様から来て皆さんに供給されています。さあでもですね、皆さんが行く、これから出ていくところは恐れと束縛のシステムのところにまた出ていきます。ですからこそ皆さんにお勧めしたいのは、教会に集まりましょう。そして主を褒めたたえましょう。それで主のいらっしゃるご臨在の本当にこの豊かに満ちるところに満ちましょう。そうするならば、その命はですね、皆さんを守るんです。でもですね、そういうの、いや教会めんどくさいなとか言ってると、実はもうやられ始めています。つまりそれは、あの体の 肉はですね、神の思いと反する聖書に書いてある。だから私たちの本来の性質はね、反する性質だから、教会に行きたがらない性質を持っています。神のことを求めない性質を持っている。でもその性質に引きずられちゃいけない。命のシステム、これを見なくちゃいけないんですよ、皆さん。これを見なくちゃいけない、命のシステムを。ですからこそ、水曜日、皆さん、一緒に乗りましょう。その命のシステムがですね、もう満タンになって、金、土、あ、木、金、ね、行きましょうよ。月、火、この今日もらいました、このパワーで行きましょうよ、月か。そして束縛されている同じ人たちにですね、命を供給しましょう。そういう中でですね、皆さん、この日本が置いた呪いのシステムは打ち破られていくんです。いいですか、今日はその祈りをしたいと思うんです。それでは皆さん、祈りに入りたいと思います。ではピアノの方お願いします。 この中でですね、イエス様のことをまだね知らない方はいらっしゃいますかね。その方がもしいるならば、なんか偉そうなこと言ってるおじさんいるなと思ったかもしれませんけれども、これを知ってください。イエス様があなたの身代わりに、あなたを本当に追い求めて、あなたを救うために来てくれて、あなたの身代わりに十字架にかかってくださった、あなたの身代わりに命を捨ててくださった方、そのイエス様を受け取りましょう、信じましょう。その瞬間にあなたは命、その命に満ちる歩みへと変えられていくんです。そのために最初にまずお祈りしたいと思います。もしそれを本当に求める方がいたら、私の後についてお祈りください。それは私がイエス様って言ったら、イエス様って言ってください。それでは祈りますね。イエス様、クリスチャンの方も、ね、は信じてるからいいやじゃなくて、ちょっとね言ってくれますか。お願いしますね。イエス様って言ったらイエス様って言ってください。じゃあ言います。イエス様、私は神様のことを知らずして自分中心で生きてきました。罪に満ちたものです。神様から見放されても当然です。でもあなたは私を探しに、私のところまで来てくれて、私の苦しみや私の罪や私の悩みを全部背負って、私の身代わりに全てから見捨てられる十字架を通ってくださったことを感謝します。私はそのイエス様の愛を受け取ります。私を受け入れてください。私のうちにお入りください。これからは自分中心でなくて、あなた中心の命のシステムに生きていくものとなります。導いてください。はい、感謝します。それではクリスチャンの方々にも言います。皆さんも日々傷ついていることないでしょうか。主の前に告白しなければなりません。あなたは価値がある存在です。そのために今解放する祈りをしたいと思います。それでは私の後について祈ってください。イエス様、私はあなたが救い主だと信じています。でも私は自分が価値あるものと見ることができないです。でもあなたはそんな私のちっぽけな基準を打ち破り、すべてを打ち破って私のところに来てくださいました。私の痛み、できないこと、悩み、束縛、責め立て、自分でもどうすることもできないこと、それを全部背負って全部経験してくれて、私の身代わりにあの苦しい十字架を選択してくださいました。そのあなたの十字架に 私の価値を見出します。私は神がわざわざ人となって命を捨てるほど、そこまでされるほど価値のある存在であることを感謝します。ですからそのあなたに全ての痛み、悩み、苦しみ、人から言われたこと、自分で責めること、全部十字架上に釘付けにします。私はあなたと共に葬られました。あなたと共に三日目によみがえりました。私をあなたの命に満たしてください。あなたの基準に、あなたの見ている目で私を見、あなたの見ている目で人を見ていく、そういうものへと変えられることをイエス様の御名によってお祈りします。それゆえにイエス様の御名によって、自分がダメだという言葉、イエス様の御名によって断ち切ります。組織から痛めつけられた痛み、それはイエス様の十字架上で処分されたことを宣言します。もうその言葉ではいきません。神の言葉に生きるものとされます。今私の傷に十字架の血で覆い始めてください。清めてください。解放してください。自由にしてください。喜びに満たしてください。平安に満たしてください。今主をどうか注いでください。主を求めて皆さんで祈りましょう。皆さんで大きい声で祈りましょう。主を求めて祈りましょう。